アリスさん、アリスさん、あれいないのかな。ちょっと待てよ、今日は確か事前にいたと思うんだが、いたと思うんだが、いてる？
ミュートしてた。
ミュートゲーかよオープニングからミュートゲーですか。アリスさん、
返事はしてたんだ。
え、
返事はしてたんだ。
返事はしてたんですか。あ、はい、オープニングからミュートゲーをかましてたわけでございますが、今日は間に合いましたね。
うん、
うん、
苦しゅうない、
苦しゅうない、苦しゅうない。はい、というわけでですね、レイブンズナイト始めていきたいと思うんですが、まあ始まる前のオープニングトークといたしまして、はい、ヌートラチャンネルさん、大輝ありがとうございます。そしてですね、当選坊主さんさん、ニコニコ広告ありがとうございます。はい、泉さんもワコツありがとうございます。というわけでですね、今日も始めていきたいと思います。レイブンズナイト、今日は第610回放送でございますが、
うん、
なんかさ、
うん、
今日そのオープニング前にさ、いろいろとこうね、ニュースとかを調べてたんですが、まあ今日何を話そうかなって思ってるんですね。で、まあニュースを調べる場合、大量にね、ブラウザのタブをこう開いてるわけじゃないですか。ペコペコペコペコペコっていっぱいね。
まあ、そうだね、そうだね、
はい。大量にいっぱいブラウザのタブを開いてるわけでございますが、いざ始めるときにですね、さあ、まあちょっと邪魔なウィンドウを消そうかと思って、ポチポチポチってやっててですね、そのニュース用に喋ろうと思ってたネタの、ネタを大量に開いてたタブをですね、一気に閉じてしまいまして、あばばばばばばばばばばっていう状態で、今現在、
わかります、わかります。
一個ずつ、
すごくわかります。
復元している状態でございます。まあ、そんなわけでですね、始めていきたいと思いますが、まあ、今日はね、アリスさんも最初からいるということでですね、気合を入れるというか、まあ、いつも通りにですね、喋っていきたいと思います。一応ですね、先週先々週と2連続で、ゲストの方に来ていただいた感じではございますが、まあ、今週はですね、ちょっと、ゲストの方は特になく、私とアリスさんでいつも通りの放送ということでですね、やらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。というわけでアリスさん、
よろしくお願いします。はい、
はい、こんばんは。ミュート助かる、ミュートゲー助かるっていうことでですね、アリスさんミュートしておいてください。
どうして、アリスミュートしてた方がいいってことこれ、
うん、そんなことはないと思いますよそんなことはないと思います。ミュートゲーというのは、
助かるって書いてある、
ミュートゲーというのはですね、あれですよ、そのミュートをして、ミュートをしていることに気づいて、あわあわ、ミュートを解除した時のそのあわあわする様が、助かるって感じですね。はい、まあ、
わかんない、
わかんないですか。あれですよ、何でしたっけ、そのくしゃみした時とかにね、くしゃみ助かるとかね。
わかんないや、
わからん文化か。アリスさんには
わからん、今そんな言い方するんだ。
そうそうそうそうそうそうそうそう、だからまあ何でしたっけ、ありがたがってくれてるんですよ。ありがたや、ありがたやということでですね、ですんでね、アリスさんはくしゃみとかをするときには、ぜひぜひ、ミュートを外してもらってですね。いや、これね、意外と闇が深い業界でございまして、
うん、
それこそくしゃみとかさ、可愛らしいヘクチーみたいな感じだったら、おー可愛いってときめくじゃないですか。
ブエクシーっていうのは、
ブエクシーって言ったら、それはそれでまたときめくわけなんですよ。もうくしゃみ助かり言われますね。はい、くしゃみ助かられますのでね、まあ、アリスさん、
あれ
え
これ、
いろいろとね、皆さんを助けていきましょう。はい、アリスの
助けるのか、
アリスのくしゃみで、みんなの心が救われるっていうような、そんな感じになっていきます、ね、
今日はもしかしたら本当に豪快にくしゃみするかもしれないんだよ。
マジですか。
いや、もうすごい今日花粉っていうかね、
はいはいはい、
ちょっと仕事場の朝の床掃除の時に、
ほう、
ちょっと時間があったから、
はいはいはい、
モップみたいなのが入らないところをちょっと探ってみようと。
モップがけ、モップがけではなく、モップがないところに、モップが届かないようなところに、
うん、まあワイパーというかね、あれがちょっと入らない隙間に、
はいはいはいはい、はい、
レッツチャレンジゴーって言って、ほうきの薄ってらいやつで、
うん、
うりゃーってやったら、
はい、
もうめちゃめちゃ昔の商品とか、
はい、
陳列棚が落ちたのとか、お客さんが滑らして落としちゃったのかとか、とにかく商品がいっぱい出てきて、
あ、奥から謎の商品、 ね、
そういっぱいいっぱい商品、特にパーティーグッズのところがすごかったんですよ。それでうわすごいってなって、
はい、
なんかわかんないけどすごく宝探ししてるみたいで楽しくなっちゃったから、
はいはいはい、
時間いっぱいまでうりゃうりゃうりゃうりゃ出してたらものすごいホコリ吸っちゃったみたいで。
なるほど、ハウスダストにやられてしまったわけですね。
で今日一日中鼻水がもう、はい、つらいつらい。
まあ、あのあれでしたらアリスさん、何でしたっけ、皆さんの前でですね、ティッシュでチーンしてくれてもいいですよ。
ズビズバーパパヤーって感じになるよ。
ズビズバーパパヤーチーンみたいなしてくれたらですね。
いや本当に、でも僕ちょっと途中でいきなりあのミュートにして鼻噛んでるかもしれないんで許してください。
いや、あのミュートにしなくてもいいですよ。あの皆さん助かると思いますので。
助からなくていいよ。
はい、というわけでですね、始めていきましょう。レイヴンズミット、今日は610回放送でございます。ちなみに早速ですね、私、ニコニコ広告の方で自作自演をしております、ね、大量のチケットポイントで自作自演をしております。当選坊主さんさん、多数のポイントありがとうございました。はい、というわけでですね、始めていきましょう。レイヴンズナイト、こちらの放送はですね、 YouTube ライブ、ニコニコ生放送、そしてですね、ツイキャスの3チャンネル同時配信となっております。今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
お願いします。
早速ズビズバ。
いや、すでにズビズビしてるよ。常にズビズビだよ、今日は。
ズビズビ助かる。
助からないよ。
皆さんこんばんは、レイヴンズナイトのお時間です。めっちゃ皆さんが上ずった。この番組ではバーチャルの世界で起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、いろいろと助かるラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター包丁姫こと、今日は鼻が助かってないアリスラフィムです。
ズビズビアリス、ズビズバアリスさんですね。はい、この二人でお送りします。本日も最後まで
ズビス
お楽しみください。ズビスさんですか。
ズビスセラフィムです。いや、言いにくい。
ズビスセラフィムさんですね。はい、この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、自分が花粉症だったことを思い出してしまった。辛い。
思い出したらもうその時から花粉症だよ。
思い出してしまいましたね。ヌルトラチャンネルさん、こちらは多分中身バースさんかな、思い出してしまいましたかもしれませんが、自分が花粉症だったら思い出してしまいましたね。やってしまいましたね。そう、あれ昔ね、アリスさんから聞いたんですよね、この名言。
うん、
花粉症って思ったら
花粉症かなっていう、思った時から花粉症になっちゃう、
花粉症になってしまうっていう、そんな話ですよね確か。
そうです。
ですんでね、あの花粉症じゃない時はただの鼻炎とかね、風邪とかね、そんな感じでやっていけるんですが、まあ、花粉症と思った時点で花粉症みたいなね。あ、ちなみに、花粉症、私花粉症ではないんですが、私決して花粉症ではないんですが、うん、この前ですね、うん、なんか鼻の奥がですね、ちょっとムズムズして、はい、喉が痛くてっていう状態でございまして、
うん、
まあ耳鼻咽喉科にお世話になったわけですよ。
うん、
で普通さ、何でしたっけ、その辺の、町医者的な耳鼻咽喉科とかだったらさ、まあ、そういう場合だとその、うん、なんか鼻にな、なんかこの鼻の穴を膨らませるやつをピッてやって中身覗かれたりとかさ、喉をこう、うん、あーってやって、その喉の奥をなんか鉄のねヘラみたいなんで下を押さえられて見られたりとか、
うーん、嫌だ嫌だ、
だけじゃないで、これあれ結構気持ちいいんで好きなんですけどね。
変態め、
そんなに、いや、なんか冷たくて気持ちいいじゃないですか、鉄のやつでペッて押さえられる、下の奥の方押さえられるの。俺だけ
嫌だ。
あ、俺だけか、うん、
絶対嫌だ。
まあまあまあ、それがまあ基本一般的な感じだと思うんですが、そう、なんとそこね、私なんか私のリアル弟くんがですね、おすすめの耳鼻咽喉科があるということでですね、そこに、
うん、
初心で行ったんですけど、
うん、
そしたらですね、ただの鼻炎もどきなのになぜかね、細いカメラをですね用意 されましてですね
、
いきなりその鼻の奥にカメラを通してこのね奥までチェックするっていうことを やられてしまいまして、
恐ろしいね、もう
ね、そこまでやるってね、個人的に思ったりはしたんですが、はい、まあ、おかげさまでですね、どうやら鼻の奥の方に炎症があったっていうのが判明して、まあ、抗生物質 となんか、鼻水止めみたいなのを、ね、もらって、まあ、無事治った感じではあるんですが、でもそこまでね、そう、私ね、結構耳鼻咽喉科にお世話になることはあったんですけど、そんなね、細いカメラまで用意されて鼻の中チェックされたこと今までなかったんですよ。まあ、それこそね、何でしたっけ、いわゆる、まあ、蓄膿症って言われてる副鼻腔炎ですかね、あれに何年前にもかかったんですけど、あの時もね、カメラまでは持ち出さずに、何でしたっけ、レントゲンを撮るようなことはされたことがあるんですが、そう、だからね、鼻の中にカメラ突っ込まれるのね、初めてでしたよ。
怖いよ、もうカメラだけで怖い。
そう、私のね、鼻処女、この前初めて何のこっちゃって話ですね。はい、はい、アリスさん、これ以上言うと私アリスさんにぶん殴られそうなので、この辺にしておきたいと思います。というわけで本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、ででん、見えにくいと、見えにくい、本日のお題、ここだ、ここに出しこう。はい、本日のお題は、出前宅配デリバリーでございます。出前宅配デリバリーですね。
デリバリ
ー、そう、最近ね、ほら、某コロコロウイルスの影響でさ、出前とか、宅配とかデリバリーとかね、そういったことが結構行われてると思うんですが、まあね、そういったそのネタ思い出とかですね、こんな話題あったよみたいな、まあ、なかなか難しいかもしれませんけどね。そうですね、なんか医者のデリバリーとかも最近あるのかな。
はい、医者は今ね、はい、オンライン診察っていうのが出てきた。
お、なるほどね、オンライン診察ですか。はい、元主人さんが、初回は医療費高かったことでしょう。結構ね、そう、3000円ぐらい取られました。高いのか安いのかわからないんですけど、鼻にカメラを突っ込まれて約3000いくら取られた感じですが、まあまあ、カメラとかを使わない場合はですね、何でしたっけ、カメラを使わない場合はもっと安かった、そんな気がするんですけどね。はい、バレンタインもお題にするのになぜひな祭りはスルーするんだっていうことではございますが、まあまあその辺は、今日ひな祭りか。
あ、今日おひな様だ、忘れてたよ、お店であれだけおひな様なのに。
はい、明かりをつけましょう。何ですか、
ぼんぼりに
お花をあげましょう、ぼんぼりにみたいな感じ、
桃の花、
五人林のぼんぼりに、
ぼんぼりじゃない。
はい、まあ、おひな様に関してはそうですね、なんか季節もののお題、まあ、子供の日とかおひな様とか、まあ、そういったものはなんかね、結構まとめてやることが多いんですよね、そのイベントごと的なやつ、なんかそんな気がしたんで、まあまあ、今年ぐらいはええかなとかって思いつつ、節分ネタってやったっけ今年。
ないかな。
まあまあそんな感じで、ね、
あれだよ、
はい、
節分の日が1日早かったんで、
はいはいはい、
すっかり忘れて過ごしたまんまだ。
なるほど、まあお題に関しましてはね、結構その時の、気分話題とかによって変わってきますんでね、まあまあまあまあまあ、バレンタインデーはお題にするのになぜひざ祭りはスルーするんだっていう、コメントではございますが、
今さ、はい、膝祭りって聞こえて
た。膝祭り何ですかそれ、膝祭りって。
なんだろうなって、頭の中を 0. 何秒の間に今ものすごい ことが流れたんだよ。
いや、あの膝祭りってなんですか、あの膝をいたわる系のお祭りですか。
違う違う、みんなで、はい、うん、ね、膝のところに、はい、膝をこう立てて、はい、膝のこの円周ですね、この円周を測って、
はいはいはい、
膝が大きいのは誰かみたいなコンテストをやったりとかする、すごい楽しいお祭りだなって一瞬ずわーって流れたの。
お膝コンテストですか。
そう、もうものすごく勢い、ものすごい勢いで今頭の中をどんな祭りかっていうのを全部流れたんだよ。
なるほど。はい、明かりをつけましょう、セーブポイント過去ダークソウルの、明かりをつけましょう、かがり火にいいですよね、どちらかというと。
はい、かがり火、
かがり火っていうか、まあ、ダークソウルはですね、その焚き火というかかがり火というか、それがセーブポイントになりまして、うんうん、死んだらそこからやり直しみたいなね、ダークソウルのではございますが、あ、ダークソウ配信やりたいですよね、アリスさん。
ダークソウ全然やってないよね。
ダークソウやりたいですよね。
僕もなんとかしなきゃ、
ね、ダークソウルもやりたいです、
やってみなきゃ。
はい、あれですね、クラフトピア普及委員会をさっさとやりたいんですが、まあちょっと私ですね、今身は1個、企業案件を抱えておりまして、
うん、
その分をちょっと頑張ってあれしてるわけですが、まあまあまあまあまあ、うん、うん、まあまあまあ、うん、大変ですってことだけお伝えしておきたいと思います。、
はい、お疲れ様でございます。
でございます、もうほんま勘弁してほしいです。はい、というわけでですね、今日のお題は出前宅配デリバリーでございます。まあ何でしたっけ、配送ミスとかさ、
うんうんうん、
宅配テロとかさ、まあ一時期話題になったさ、何でしたっけ、お坊さんのデリバリー。
え、
知ってます、
何それ。
アマゾンでですね、うん、お坊さんのデリバリーが行われるっていうね、のがサービスが始まってですね、
お坊さんのデリバリー、
はい、それでちょっとね、いろんなところから、まあ何でしたっけ、登録したいっていうお坊さんも続出しましたが、不謹慎だみたいな感じでですね、うん、ちょっといろいろとトラブルになったっていう、そのお坊さんデリバリーですね、そういう話みたいなのもあったりとかですね。はい、膝祭りは手当たり次第に、膝カックンする祭りです。膝カックン。
すごく楽しそう。
まあでもあれですね、そのなんか膝カックンじゃないですけど、
うん、
そう、その何でしたっけ、子供心にさ、自分の好きな子にさ、うん、膝カックンをしてみたいとかさ、したりするやついなかった。
いや、よくわかんない。
わからない。好きなやつにはこう、いじめてみたい的な。
まあ多分男の子ならわかるんだと思う。
なるほどね。
うん、女の子別に好きな人に膝カックンしたいなって思わないもん。
そうなのか。そうなんですね。
うん、いや、もしかしたらいるかもしれないな。うん。
ね、膝カックンする男の子はツンデレ、間違いなくツンデレだと思います。
そうなの、
どう考えても好感度は下がりそうですけどね。はい、あとですね、あれですね、膝祭りなんかさ、初々しいカップルがさ、うん、隣同士に座ってさ、
うん、
そう、緊張のあまりにそのね、男の子がこう貧乏ゆすりするわけですよ、カタカタとね。
嫌だなそれ。
ね、で、まあ、で、膝がさ、お隣に座ってるその女の子の方にこう、うん、コンって当たるわけですよ、軽くね。
当たるわけですね。
軽く当たるわけですよ。そしたらね、
ときめきですね。
そう。とかね、その、ういういしいカップルがね、隣同士にこう歩いてるときにね、手の甲がね、うんうん、相手の手の甲にこうコンコンコンって当たったりするわけですよ。わかります？この。
なるほど。
手つなげないんですよ。わかります？これ。
はい、わかります。
ね。そんな青春を送ってみたい。送ってみたかった。
いやー、過去形になったよ。
え。いや、だって今更さ、そんなことやろうと思ったらさ、うん、森南は買ってるじゃないですか。
なんかすごいぞ、なんか投げやりっぽくなってきたぞ。
いやいやいや、だってさ、
うん、
青春って、
うん、うん、
蜜の味とかって言うけど
さ、青春ってなんだ、
蜜の味とかって言うけどさ、甘じょっぱい、
そうなの、
いや分からん、分かんないですけど人は変わらずにはいられないのです
何の結論に達してるのか分かんないよ、
私にも分からん。はい、というわけで今日のお題、募集したいと思います、出前宅配デリバリーでございます、お題に対する投稿はですね、コメントに書いていただくのも OK ですし、レイブンズナイト掲示板、あとですね、マシュマロ、とか投稿する場所をご用意しております。レイブンズナイト掲示板とかマシュマロに関しましては、動画の説明欄からアクセスすることが可能ですので、ぜひぜひ、そちらにごアクセスくださいませ。はい、男はガキなんです。そうなんですよね、ついついね、好きな子に意地悪したくなるっていうね。でも愛情の裏返しとは思うんですけど、やられた女の子はね、好感度ダザ下がりなので、はい、この放送を聞いてるね、若き男の子はですね、好きな子にちょっかいをかけるときはなるべくいじめるというか、好感度が減るようなアタックはせずにですね、好感度がモリモリになるような、そうだな、好きな子の好感度を上げる方法、
うん、
聞いてみたいと思いません？
お、聞いてみたいな。
こんなこと言われたらときめくとか、こんなことされたらときめいちゃうみたいな。アリスさんなんか、
うんうんうんうん、
いやね、女性の観点からこんなこと言われたらときめいちゃうよみたいな、なんかあります？
そうだな、君にこの丹波栗を1キロあげるよみたいな感じ。
いやいやいやいやいやいや、困るじゃないですか、そんなもらってもね。
いや食うよ、全部食っちゃうよ。
あ、まあ
1キロなんて軽いよ。
まあまあまあまあまあ、軽いのか。
軽いよ。
アリスさん落とそうと思ったら丹波栗を用意したら落とせるわけですね。
丹波栗だけじゃやだな、甘エビとかさ、うん、甘エビとかさ、
甘エビ、はい、
うん、あとは甘エビとかさ、
甘エビとか、なるほど
もうプリン体いっぱいだね。
はい、マーシャルさんがですね、早速明日膝カックンしてやろうと。いやいやいや、
膝祭り
ですね。
あ、そういえばね、
はい、
聞き間違いといえばね、
うん、
ちょっと今ダイソーさんですごい聞き間違いしちゃったんですよ。
ほう、ダイソー、いわゆる100円ショップの某ダイソーさんですね、
う
ん、
そう、
はい、そちらで聞き間違いということは、
うん、店内アナウンスが流れてて、
はい、
マイバッグを持参の方はっていうセリフがあったんですけど、
はいはいはい、マイバッグを持参の方は、
うん、そうそう、マイバッグおじさんの方はって聞きしまって、
マイバッグおじさん、
マイバッグおじさん、
はい、マイバッグおじさんの方は、
でもうマイバッグおじさんとか思ってちょっとドキーンとして
マイバッグおじさんって誰だよ。
そうで、マイバッグおじさんに関するストーリーがやっぱりその時に頭に一瞬ブワーって流れちゃうんですよ、僕。
はいはいはいはいはいはい、はい、
マイバッグおじさんって、
はい、
それでさ、シマリンちゃんのなりきりアカウントで、
はい、
マイバッグおじさんって聞こえたって書いたら、
はい、
なんかいろんな人が結構マイバッグを売りに来てるんじゃないのとかさ、
なるほどね、マイバッグおじさん
で、ね、100均でマイバッグを売るとはってそんなつわものがみたいなこととかさ、
はい、
でもなんかマイバッグをね、1日に10個売らないと家に帰れないって書いたら、そしたら200冊は売れるなって書いてあったから、薄い本なのって聞いたら、それはやばいからやめなさいとか言われて、よくわかんない展開になったんだけど、そんなで僕が考えたお話は、
はい、
ね、
はい、
店内に一瞬その流れた時に、
はい、
マイバッグおじさん、マイバッグおじさんが、
はい、
ね、マイバッグを持ってるわけなんですよ。
はいはいはいはいはい、
マイバッグを持ってるおじさんがドキッとして、
はい、
はっ、俺がマイバッグを持ってるのバレてるみたいな感じの展開だったんですよ。
なるほどね、
うんうん、 だけど、だけど、
はい、
そんなこと考えてたら、全く知らない人の女性2人組の人が、
はい、
1人が、
はい、
あ、今私、マイバッグおじさんって聞こえちゃったっていう、あ、アリスも話したよって、ほんとに聞けなかったんだけど、ぜひ皆さん、ダイソーの放送にちょっと聞き入ってみてください。
マイバッグおじさんの方がマイバッグおじさんに聞かれるわけですね。
マイバッグおじさんおじか、マイバッグおじさん、マイバッグおじさんの方は、マイバッグおじさんって聞こえた。
まあでもね、それ言うとさ、確かあの、うん、何だっけ、地下鉄かなんかの、鉄道放送で、これね、これも前にレイブンズナイトで話題に出した記憶あるんですが、何でしたっけ、痴漢防止のね、アナウンスみたいなんで、その、
うん、
痴漢は犯罪です、被害に遭われた方、見られた方は至急駅構内係員またはなんたらなんたらっていう形だったんですけど、
うん、
そう、痴漢は犯罪です、被害に遭われた方、見られた方は、見られた方はってセリフが、これ自首しに行ってるんかなとかって思ってですね。
あ、なるほどなるほど、はい、なるほど、痴漢行為を見たんじゃなくて、
そうそう、見られた方は至急駅構内係員か何々にお申し付けくださいみたいな感じだったんですけど、
行きなさいということですね。
そうそう、いや、逆にその痴漢をサワサワしてるのを他人に見られた、うん、見られてしまったみたいな感じで、すいません痴漢してるところ見られましたみたいな感じの、
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、
自首すんのかいみたいなね、見られた方は、
いやいやいやいやいやいや、
そこでもね、
うん、
でもそれはでも意味通じるでしょ、見られた方、
うん、
見られた方ってね、被害に、うん、痴漢は犯罪です、被害に遭われた方、見られた方は、駅係員またはっていう感じだったんやけどね、その痴漢をこう、うん、してるところをね、他の人に見られた、あ、見られた、
見られた、やべえ
やべえ、すいません痴漢してるところ見られましたってね、まあまあ見られた以外に表現方法あるんだ、目撃した方はとか、
痴漢行為を目撃した方はっていうのが普通じゃない、う
ん、被害に遭われた方、目撃した方は係員に申し付けくださいみたいな感じかな、うん、
やっぱり痴漢行為を目撃した方はじゃないかな、
そうなのかな、はい、ときみこチャンネルさん、ときみこさんいらっしゃいませ、日本語の難しいところ、まあ確かにね、見られたとかさ、
うん、
まあラヌキ言葉、見られたをラヌキにすると、
見れた
方、痴漢行為を見れた方、痴漢行為見ちゃいました、
どういうこと？いやでもさ、
はいはい、
日本語って難しいなって僕思った時は、
はい、
YouTube でアニメの動画を見てた時、
はいはいはい、
で字幕にはほら外国の方が見れるように英語の字幕が流れるわけなんですけど、
そうですね、
ね、
うん、
でこう例えば他の人の家に遊びに行くとか、なんかとりあえず訪ねて行った人が、
はい、
すいませんって家の中の人に声をかけたわけですよ。
あ、まあ、確かにね、よく言いますね。はい。すいません。うん、
だけど、はい、字幕は、I'm sorry! って書いてあって。
いや、確かにその通りですけど。
そうなんだけどさーって思った。
そうなんだけどさー。
なんか日本語難しいなーって思って。
I'm sorry! って。
I'm sorry!
ね。まあでもあれですよね、うん、その何でしたっけ、すいませんとかっていうのは日本人はよく使うらしいんですけど、
うん、
なんか私ね、その学生時代に海外行く時の習わしで、海外行く時のなんかワンポイントアドバイスでされたんですけど、うん、もしその人混みとかでさ、
うん、
まあ人混みとかで肩とかがポンってぶつかったりすることあるじゃないですか。
パロン？
え、いや、肩とかが、
うん、だから、うん、その時には、はい、謝る時は I'm sorry じゃなくてパードンぐらいでいいんでしょ。
その I'm sorry って言ったらマウント取られるから、うん、excuse me ぐらいにしといた方がいいっていうのは聞いたことありますね。
うん、
はい、見かけた方はが 見かけた方とかでいい説はあります。あ、確かにそうですね。
痴漢
被害に遭われた方、見かけた方は
納得納得。
駅係員に、なんたらかんたらってやつですね。見られた方は、うん、まあまあ、あの自首しないといけなくなりますからね。はい、
見られた方？
ん？そう、被害に遭われた方、見られた方は、あの駅係員またはあの、
やっぱりおかしくない？
見られたか、まあ見られたか、いやだって見られた方ってその館内放送で、あれ駅の駅じゃない、電車内車内放送で言ってましたからね。被害に遭われた方、うん、見られた方はあの何でしたっけ、なんたらなんたらにお申し付けくださいみたいな、そこは詳しくは覚えてないんですけど、で見られたっていうんで私引っかかったんですよね、うん、自主、これ自主すんのかいみたいな感じのね。はい、ブレンさん、仕事終わりにこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはね。
はい、元主任さんからいただきました。最近は肩とかをわざとぶつけると逮捕されちゃうらしいですね。あらら、あららというか、そうなんですね。まあ確かにそうです
ね。当たり屋みたいな感じ、うん、おいてよ、兄貴骨が折れたよみたいな
やつっていうのはやっちゃダメなみたいですね。
なるほど。
まあそんな古典的なことをやる人いるのかなと思ったりもするんですけど、まあでも本当
きっとね、
まあ、わざとぶつけたらね、それはダメでしょとは思いますけどねわざとぶつけたらね、まあでもなんか昔さ、
うん、
その駅の構内で全力でさ、
うん、
オラどけどけみたいな感じで爆走してる、うん、オラどけどけみたいな感じのことを絶叫しながら爆走している車椅子の方がいらっしゃいました
車椅子っていうところが、
ね、いやまあまあそんなに言わんでも避けるしみたいな感じのねめっちゃ元気やなとかって思いつつ、はいそういうことがありましたけどね。はい、というわけで、何の話をしてましたっけ、今日のお題は、出前宅配デリバリーでございます、うん、軌道修正できねえよ。はい、女性にわざと肩とかぶつける人がいるそうですね。まあそうですね、なんか最近だと、
うん、
なんか一時期話題になったのが、その歩きスマホってダメじゃないですか。
うん、
でその歩きスマホをしてる相手に
わざとぶつかって、
わざと思いっきりぶつかってみたいな感じで、
うん、危ねえだろみたいなのをこと意思表示をするみたいな感じですか、
ね、いやただ単にマウント取りたいだけみたいな感じのね、
はい、なんかちょっとがっかり
ね、肩ぶつかってドーンってやって向こうがやろうな、何すんじゃこらー言ったとしても、いや歩きスマホしてるお前が悪いんだろって言い訳が立つからみたいな感じのね。はい、驚いた様を楽しむ性癖の方が対応されるんだということなんですが、まあそうですね、だからそういう、ね、逃げ道を作るために歩きスマホをしてる人間に、人にわざとぶつかるっていうストレス発散方法をしてる方もなんかいるっていう話をちょろっと聞いたことがありますんでね。まあまあどっちにしろ、危険が危ないのでね、まあ、スマホを見ながら歩くのはやめましょう。私やってました。はい、私やってました。すいません。やってました。
おう。
ね。ですんで、まあ、スマホを触るときは、ちゃんと立ち止まってですね、触るようにするのがおすすめだと思います。はい。ちなみに私、歩きスマホをしててですね、電信柱に激突したことございます。
え？
電信柱に激突したことございます。
え、
ですんで皆さん歩きスマホは本当ダメですよ。はい、
痛かった
え、めっちゃ痛かったですいやギャグと思われるかもしれませんけど、本当にね、
うん、
意外とね、
うん、
そう、スマホ見てても前見えると思うじゃないですか。
いやわかんないな、それはだって絶対ぶつかりそうな気がするよ。
まあでもそのね、そうなんですよね、集中して見てたらね、視界としては全然周りも見えてるはずなんですが、
うん、
その 人間2箇所3箇所を同時に見るっていうことが難しいんですよね、やっぱり。
うん。
ですんで、まあ激突してしまう可能性が非常に高いのでね。まあ、今ね、今本当車とかなんか特にね、スマホ触ると、らい金額取られますんで、ね、運転中は、うんうん、車、運転中は車触らないっていうのは困りますけど、運転中はスマホを触らないように気をつけましょう。
はい。
はい、ルート案内で連れて行って あった、連れてあったからって、日本語って難しいよね。すいません、私らの理解力がないだけかもしれませんかね。はい、というわけでですね、オープニングトークはこの辺にしておきましょう。はい、ヘッドラインのコーナーですよっ。はい、というわけでですね、ヘッドラインコーナーでございます。このコーナーではですね、先週起こったちょっとした話題ニュースとかですね、あと、まあ、我々周りの出来事なんかを皆様に紹介するようなそんなコーナーとなっております。はい、歩きスマホも当たり屋もやってることは似たようなものということではございますが、まあそうですね、まさに似たようなものかもしれません。はい、で例えば先週ではないですけど、先々週さ、何でしたっけ、ジャンタマ配信したじゃないですか。
うん。
ね、アリスさんが途中でね、麻雀そっちのけで暴走するってね、話でございます。
仕方がなかろう。あ、手は不可抗力だよ。
で、まあ私ね、先週なんですが、まあちょっとアリスさんとかご一緒しなかったんですけど、私個人でですね、ちょっとお友達の方と、アモンガースのコラボみたいなのもやりました。宇宙人狼ですね、うんうん、はい、宇宙人狼コラボやってですね、まあ私の、ね、パーフェクトムーブで、ね、人狼を最後まで完遂したっていうね、結構頑張ったっていうのもありましたけど、まあまあまあ、
すごいじゃないですか。
いやでもね、正直アモンガースに関しては、あれプレイしてる方が面白いですね。なかなか見る側はですね、もうみん結構ね、最初は面白かったかもしれませんが、まあ、今は動画自体が飽和してますんで、
うん、
まあ、私もその頑張って、面白い部分だけ切り抜きみたいなのも作ってみたんですが、うん、あれはプレイするものだ、うん、配信するものではない。配信するのも楽しいですけど、あくまでね、うん、なんだろう、まあまあまあまあまあまあ、そのね、何しかプレイしてるときにコメントとかが読めないんでね、ネタバレとかあったりすると困るのでね、うん、だからまあその辺ね、見ている方にね、ちょっとそのお暇な時間を与えてるっていうリアルタイムの場合はね、ことがあるかもしれませんから。
なるほど。
まあまあ、でもまあね、大人数でわちゃわちゃやるのは楽しんでね、まあ、今後もなんかどっかで機会があったらやっていきたいかなって思ったりしております。
うん、次はアリスも頑張りたいよ。
まあまあね、そうですね、その何でしたっけ、うちらのね、お友達メンバーとかと適当にやるのも面白いかもしれませんけどね。はい、というわけでですね、ちょっとしたニュース話題を紹介していきたいと思います。最近の気になったニュースでございますが、はい、まず1個目、
うん、
いっていきたいと思います。あれどれだったっけ、ブラウザを閉じてしまったのでね、よっ、ありました、ありました。はい、ちょっと気になる話題ではございますが、
うん、
そう、あのさ、
はい、
引きこもり生活をしてたらさ、
はい、
ついついそのね、まあ女性はあんまりないと思うんですが、男性の場合ですね、はい、まあ1日2日とかさ、引きこもり生活をしてたらついついね、着替えなかったりすることもあるかもしれないじゃないですか。
うん、
女性はあんまないとは思うんですけど、うん、でですね、なんか新素材としまして、そう、
素材、
そうなんです、 細菌を破壊する布地が開発されまして、
なんだそれ。
はい、1ヶ月洗わず履き続けても匂わないパンツが登場。
いやいやいやいやいや、なんかそれはちょっと嫌な意味だ、嫌だな。
まあまあ、あの一応ニュースの記事としましては、毎日下着を取り替えるのは面倒なもの、ついつい3日とか気づけば1週間同じ下着を履きっぱなしということもにもなりかねません。いや、まあそこまではさすがにないかもしれませんけど。
いやー、恐ろしいな、それは。
ですが、油断しているとある時、下腹付近から悪臭に気づき、もしくは家族や恋人から指摘されて慌てて取り替えるという羽目に。そんなちょっと面倒くさがりな男女に嬉しい下着が登場。なんとこの下着、
どういう嬉しいなの、
何週間も、場合によっては1ヶ月以上毎日履いていても臭くならないそうです。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、
まあ、あの一応ですね、この、下着とかの匂いに関しましては、汗や皮膚に細菌が、増殖することで発生するので、まあ、細菌を繁殖させなければいいということなので、そうだから、まあこれはですね、その細菌を破壊しつつ、清潔に保つことができるっていう布地らしいんですが、
うん、
うん、まあ、これね、感染予防とか抗菌作用とかあるんですが、これね、俺思ったんですよ、うん、まあ、確かにね、下着の匂いを防止するっていうのは匂わなければいいって話じゃないんですけど、細菌を破壊する布地っていうことはね、これをそのマスクとかに応用したらすごいんではないかなって思ったりしてるんですよ、
ね、確かにね。
はい、アイマスターさん、こんばんは。マイドッス、
こんばんはです。
はい、まあ、あの1週間履き続けることはさすがにないとは思うんですけど、そうですんでね、まあ、うん、これはあとはそうですね、その1週間履き続けるってわけではございませんが、まあ、例えばその過酷な環境ですね。
そうだね、
最低限の荷物を詰め込んだその登山とか、うん、探索とか、まあ、長期に及ぶ行軍とかですね、うん、
もしくはちょっと具合が悪くて動けない、はい、寝たきりみたいな状態とかさ、
そうですね、そういう場合には便利かもしれませんけどね。
うん、
まあ、この素材に関しましてはどうやらですね、竹、ユーカリ、ムナ材、銅を混ぜ合わせた、混合繊維だそうですね。はい、
銅か、
銅です。まあ、銅はですね、一応感染予防と抗菌作用、さらには皮膚を安定させて癒す働きがあるそうなんですが、でも金属アレルギーとかも怖いですよね、この辺は。まあ、除菌作用があるそうですが、まあそうですね、ですんで、まあ何でしたっけ、この記事に関しましては、まあ下着だけではなくてですね、まあマスクとかね、そっち方面で使われたりするとね、今後も今後の利用範囲が広がるのではないかなって思ったりします。
うん、
はい、そしてですね、続きまして、もう一個ニュース、どれだったっけ、どれだったっけよっ、はい、あら、どこ行った、どこ行った、俺が探してる間にアリスさんもなんかネタありますか。
ん、
あ、ありました、見つかりました、はい、発見しました。
お、
はい、いろいろとね、そのやるのかやらないのかですね、話題になってます、東京オリンピックってあるじゃないですか。
そうですね、
はい、あれがですね、どうやら、うん、その海外客を受け入れ見送りで調整、まあ、外国人観客なし、うん、日本人観客だけで実施するっていう方向でなんか調整が進んでるそうです。
なんかそれはどうかなって思うな。
まあまあ、いっそのこと本当にね、無観客
無キャン、
無観客
隣の客はよくかき食う客だ、
隣の客はよくかき食う客だ、よし言えた、
うん、
無観客試合にしてもいいんではないかなって思います、うん、ますが、
うん、
まあ一応ね、もう選手も日本人だけでいいだろうみたいなね、国体かよみたいな、 そんな感じではございますが、まあまあ確かにそうですよね。まあでもね、それこそ本当ね、観客ゼロでもいいかもしれませんけど、まあここね、あの今がまあまさに今がまさにね、あの踏ん張りどころのような気はしますけど、踏ん張りどころ、今がまさにっていうのもおかしいかもしれませんが、まあ踏ん張りどころなのかもしれません。
正念場ってやつだね。
正念場ってやつです。ちなみに正念場ってどういう漢字を書くんだ。
ん、まさに
正念場、
ねね、なんだっけ、あの念じるじゃなくて、念じるじゃなくて、
はいはいはい、
念じるだいな。
なるほど。あ、これ歌舞伎言葉らしいですね。へえ、知らん
か。
ね、なんか歌舞伎では主人公がその役の少年ですね、少年、まあ、役柄を発揮する最も重要な場面、転じてここぞという大事な場面や局面のことを正念場というそうです。
子供の頃はやっぱり少年の場っていう頭にプワーンって浮かぶよね。
確かにね、日本語って難しいよね。今日のテーマは日本語って難しいよね、うん、でいきましょうか。
なんか今日のお題じゃないのに日本語って難しいばっかり出てくるな。
少年場、少年の場所ですね。少年場
少年場、
俺的にはその少年場をね、一時期まで周年場って思ってました、
うん、あーなるほど、
周年、なんとなくそれっぽく聞こえないですか。
周年、
周年、
うん、周年場、
周年場。まあでもあれですよね、その子供の頃に勘違いしてた用語ってさ、
うん、
台風一過とかさ
あったね、ハロー注意報とかね、
お食事券とかさ、
食事券とかね、
ハロー注意報、ハロー警報でしたっけ、ハロー注意報でしたっけ、
ハロー
ね、そういうのはあの昔からよくあった話ですのでね、
うん、
はい、ブレイズさんがそこまでって感じでもあったり、まあね、そこまでして、まあでもオリンピック自体はね、やっぱりそのどっちかって言ったらその頑張ったね選手の方にね報いたいというか、なんていうかね、
うん、
はい、でですね、何でしたっけ、最近まあちらっと話題になったんですが、その某コロコロウイルスのワクチンあるじゃないですか。
うん、
あれがなんかの超低温環境で保存しておかないと、ダメだっていうことなんですが、まあ、その保存するね機械が機械が壊れて、1000本分がダメになったって話だったんですが、実を言うとタコ足配線だったんですよね、うん、あれ
そうなの？
はい、タコ足、タコ足配線
でだって線いくつもダメになっちゃったんでしょ。
そうそうそうそう、実はあれなんかタコ足配線で必要な電力がその冷やす機械に供給されなかったってオチらしいです。
うわ
でですね、まあはい、少年バー、少年の心を持ったバーさん、それは嫌だなまあ、少年 G とかいそうな気もしますけどね。はい。でですね、まあその、まあタコ足配線やらかしたわけなん、やってたわけなんですが、
うん。
まああの、タコ足配線ではないんですけどね。うん。なんかあの、何でしたっけ？はい。タコ足配線の機器で、ドーナツ状みたいになっててさ、
うん
うん、あの外側にこう いろいろとこういろんなところに刺せるみたいな機械があってさ、機械というかのが出てきてまして、
うんうんうん
うん、結構ねおしゃれなんですが、ちょっとね怖くもありますよね。
もう
そう、あのドーナツ状に、あるんですが、まあまあ何でしたっけ、注意書きとしてさ、電極の間にコードを巻く構造になってますので、うん、ご使用時はコードが発熱する恐れがあります、すべてのコードを引き出してご使用くださいみたいな感じで半巻きの状態で使えなかったりするんですよね。
怖いの。
コイル状になってたら発熱してしまいますからね。
うん、
まあでもあれですよね、タコ足配線は本当気をつけないとね。まあ、うちのお家もそうなんですけど、オーブントースターでパンを焼きながら、
うん、
オーブンレンジを使うとブレーカーが落ちます
ありゃー。
あ、じゃあ電気カーペットを使ってエアコン使いながら、オーブンレンジ使いながら、うん、電子レンジ使うとブレーカー落ちます
電子レンジって結構飛ぶ率高いよね。電子レンジ
めっちゃ高いですね。
うん、
特にその何でしたっけ、あのオーブンレンジとかになったらそのワット数がすごい大きいですから。
うん、
そうだから私ね、電子レンジを使うときは一応ねワット数何ワットでのを調整できるんで、うん、デフォルト800ワットなんですよ。珍しいでしょ、いつも家庭用の電子レンジって、うん、業務用を除けばだいたい500か600ワットぐらいじゃないですか。ですんでね、ちょっとデフォ800でやるとねさすがにぶっ飛んだりすることありますんで。
おお、
まあ、私のね、あの部屋も、パソコン2台稼働してますけど、ちゃんとね、タコ足というか、その配線分けておかないとね。
うん。
まあでも、その、何でしたっけ、医療機器系とかって怖いですよね。
怖いね。
はい、電子レンジはかなり使う。何回か落ちたっていうことでございますが、そうなんですよね、電子レンジは本当、落ちます、ね。消費電力すごい大きいのでね。気をつけて使わないといけないんですが、なぜタコ足でイカ足ではないんだっていうコメントではございますがいやこれはね、俺なんとなくわかるんですよ。わかるというか、
お
イカってさ、
うん、
下にこういっぱい出てるじゃないですか。
うん、
でもタコってさ、いろんな方向に足が行くじゃないですか。
そうだね、確かにそう言われてみたら、なんかイカは立ってるけどタコは座ってる感じがする。
で、そのそういう電気のタコ足のやつってさ、うん、なんかいろんな方向に線が行くじゃないですか、うん、下だけじゃなくてね、
横にこう広がるよね。
そうそうそう、だからタコ足って言われてるんではないかなって予想してるんですが。
素晴らしいですね。
ね、いや、実際のところはどうか知らないですよ。見た目の形で、
いや、もうバッチリ
タコ足なのかなって予想してたりしてますけど、ね、まあまあ、その先ほどございました、何でしたっけ、そう、ワクチンがね1000本近くダメになっちゃったのは、そのタコ足配線によって必要な電力が供給されなかったっていうオチがあったらしいです。
うーん、
まあね、それを見てからか、そのね、その保冷機の機械のねホームページにはタコ足配線で使わないでくださいみたいな感じの注意書きがホームページにもいきなり載ったっていうね、そんな感じなんです。あとね、そういえばその話題なんですが、話題になってる最近さ、容器のお弁当とかさ、お惣菜とかの容器を底上げしてさ、サイレント値上げをするっていうことがよくあるじゃないですか。
うん。
ね。で、まあ、何でしたっけ？サイレント値上げ。まあ、
すごく。
なんだったっけ？なんかその、お店側の言い分としてはね、食べやすいサイズにしましたとかさ、
うんうんうん。
いろいろとこう、いろんなこう、言い分があったりするじゃないですか。まあ、サイレント値上げとかステルス値上げとかね。
サイレント値上げ
で、まあ、メーカーさんがそのいろいろとこうね、あれやこれや頑張って言い訳を、メーカーというかそのお店側があれやこれや頑張って言い訳をしてるんですが、
うん、
ある容器メーカーの広告でですね、
うん、
はい、そのある容器が、そのね、ある容器メーカーの広告というかその販売ページで、
うん、
ボリューム感をキープしながら容量削減みたいな感じで 見栄えそのまま内容量 5% から 10% 削減みたいな感じの売り文句にした容器宣伝がで広告が出てしまいましてね、あのあれやこれやとこう言い訳を考えてたお店側のそのね努力をすでに全て台無しにしてしまうというねギャグみたいなね、空間容量約 20% 削減みたいなね、
はい、いや辛い
ボリューム感をキープしながらみたいな何だろうこのあれやこれやとその頑張っててその秘密をねいろんな言い訳を考えてね、
うん、
そんなそのボリューム感何だっけ詐欺って表現はおかしいかね、みんなを騙すようなことなんかしてないよとかって言ってるにもかかわらず容器メーカー側に見栄えそのまま内容量削減とかって書かれててで、はい、という感じの
つらい
みたいなね、という話題がございましたまあでもそうですよね、その何でしたっけ、前チョコレート菓子かなんかを買ったんですけど、
うん、
箱でかいんですけど中開けるとね、うん、その縁ギリギリまでに入ってるんじゃなくて、
うん、
その縁の部分がこの紙がこう折り返されてですね、
ああ空間ができてて
ですね、内容量少なって思ったことありました、
うん、あるある。
まあでもその何でしたっけな、ものとしましては、まあ、確かにそのお菓子の衝撃をお菓子がそのねぶつけたり落としたりした時に中のお菓子が割れにくくするような衝撃吸収構造ですとかって言われたらそうなのかもしれませんけどね。
いやもう買う方にしてみれば下底ですよ。
そうですよね。
そう、別に形壊れてもチョコレートの味変わんないもん。
確かにそうで、お腹に入れば一緒とは言われますけど、
まあ、中にさね、あのブランデーとか入ってるああいうのとは違うければだよ。
まあそうですよね、そのブランデーがこぼれてベチャーってなってたら、うんうん、それはそれで大変ですから。
そうかよ、
はい、
あげとこだよ。
ブレイズさんがもう言い逃れできないじゃん。そうなんですよね、もう言い逃れできそうにない感じではございますがまあまあまあ、ね、まあでもどうなんですかね、その食べ物を容量を減らすのとプラスチックの容器の容量を増やすのとかではね、どっちが価格が高くなるのかっていうのが非常に気になるところではございますけどね。
うん、
はいはい、というわけで、今日のヘッドラインのコーナーでございました。ファミさん、タコ足は熱源を持つのに危険ですって、まあ、まさに秘密結社ブチブチの脅威っていうことですね、まあ、カップヌードルだって下半分ほどは、麺なくて空いてるっていうことなんですが、まあ、カップヌードルはね、あれ、うん、そこの空いてなかったら、
うんうん、
溢れるらしいです。随分と膨らむのでね。
おお、そうなの。
そうなんですよ、その随分とね、膨らんでしまいますので、うん、
だからカップ麺はこう底の方が上がってるってこと。
そうそうそうそう、底の方が上がってる。まあまあ何でしたっけ、まあカップヌードルはね、多分見栄えを重視するために上の方まで麺が来てそこに空間があるんですが、平底のタイプですね、どん兵衛的なやつ、
うんうん、
とか、あとカップ焼きそばなんかは逆に上の隙間がすごい多いと思うんですよ。ね、ですんでね、お湯を吸うとねすごい容量が増えて、キリキリまで入れてたらその溢れるっていうのがあるので、うん、一応そんな感じになってるそうです。
へ
ー、はい、ですね、麺が膨張します。まさにそうですね、ですんで、そう、あれはね、うん、ちゃんと考えられてるらしいです。
なるほど。
まあでもなんかあれですね、横、縦に切ってさ麺が少ないとかってねやってたりしてますけど、まあ実際お湯入れるとね本当に
上から下まで松々に麺が麺になると思うんです
よ。うん、うん、はい、僕ね、よくお湯注ぐタイプって、うん、
はい、
お湯注いだ後忘れちゃうんだよね。
はははははははは。
だからいつも、
はい、
なんか水分がやたら少ない麺が膨れ上がったような感じのカップヌードルを食べてます。
はい、あ、結構長く塩にするのが好きな感じですよね。
いや、好きっていうか忘れちゃうんだよ。
いや、忘れないでくださいよ、あれさ。
あ、しまったって時にはもうダメさ。
忘れないでください。
うん。
はい、ですね、あとごめんなさい、あのツイキャスの方でですね、初見さん、みかん猫さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
コメントビューはこれまたツイキャスバグってるのかな。今日もね、コメビューのアップデートがあったんですよね。ちょっと一度切断し直しておきましょうかね。はい、ありがとうございます。まあゆっくりしていってくださいな。はい、というわけで、ヘッドラインのコーナーございました。例えばアリスさん、100均のキッチンタイマー使えよっていう話ですよね。
100均じゃなくてもスマホにちゃんとタイマーついてるけどさ、なかなか使わないんだよね。
でもね、私ね、カップ麺とかは結構時間をきっちり測りたい派なのでね。
うん、僕はいつも洗濯時間は30何分とかは測るけど、
はい、
うん、なんかラーメンは やるの忘れちゃうんだな。
はい、カップヌードルライトがちょうどいい、スープヌードルってやつですかね、おそらくは。まあ、何でしたっけ、スープヌードルってさ、
うん、
いいか、この話は。
え、何、
いやいや、あの、
気になるじゃないか。
100均とかでカップヌードルを売ってたら、うん、そのカップヌードルのブランド価値が下がるから、うんうん、スープヌードルを出したっていう、ちょっと容量少なめのね。
へえ。
カップヌードルは150円から180円で売りたいらしいんですよ。
なるほど。
でも100均でそれを売られたらね、
うん、
高く売りたいカップヌードルの価値が下がってまうから、100均用にちょっと容量を減らしたスープヌードルが、うん、発売されたっていう話を聞いたことが
あります。なるほど。
はい、
いろんな事情があるな。
まあ私はね、結構その固めが好きなのでね、カップヌードルとかは、うん、カップ麺とかは2分30秒とかから食べ出したりしますけどね。はい、というわけで、お題のコーナーに突入していきましょうかね。ヘッドラインのコーナーでございました。レイブンズナイト、お題のコーナーでーす。スープヌードルではなくてカップヌードルライト、うん、麺少なめっていうのがあるんですね。それは知らなかった。
なるほど。
はい、というわけで、ファミさん、また来ますということで、またいらしてくださいます。で、はい、
休みの声もみちゃん、
お題のコーナーに突入していきたいと思いますが、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
バーチャルネットシスター包丁姫ことアディステラフィムです。
この2人でお送りします。後半もお付き合いによろしくお願いします。はい、というわけでですね、お題のコーナーに突入していきたいと思うんですが、まあ、今日のお題はですね、あれですよ、今日のお題はどれですよ、まあコロコロウイルスのせいでですね、最近出前や宅配に頼ること非常に多いと思います。まあね、あの宅配業者や配送業者さんなんかもどうやら最近はひいひい言ってるらしいですけどね。
大変だよね。
うん、本日のお題は出前、宅配、デリバリーで行ってみたいと思います。最近取った出前や宅配テロな話、お得な注文方法などなど、 またこんなものまでデリバリーあるんだ的なネタまでいろいろと募集したいと思います。ご投稿お待ちしておりますということでございますが、まあ、例をいくつか紹介したいと思うんですが、
うん、
はい、よいしょ、今は懐かしのねときメモオンライン
オンライン
え、いや、
オンラインの方かい、
ときメモオンラインのさ、
うん、
何でしたっけ、ベータ版があったんですよ、ときめきメモリアルオンラインのね。でそのベータ版に応募したらその当選者にときめもオンライン の、うん、あの DVD が送られてくるって話だったんですが、そう、そのね送られてきたその DVD のパッケージにですね、
ほう
ほう、思いっきりさ、
ほうほうほう、
思いっきりボーイズ&ガールズ学園コミュニケーションゲーム、コミュニティゲームときめきメモリアルオンラインみたいなのがこうバーンって書かれてる箱が送られてきてですねはい、まあ、あの全国各地でですね、あの 血の涙を流すオタたちのね、心なき叫び声が聞こえるような感じの事態になったんですよ、阿鼻教会のね、はい、うん、まあ、その当時のね、被害に遭った方 このコメントをいくつか紹介したいと思うんですが、家族にもろ白い目されたじゃねえか、もうたなの隠してたのに意味ねえみたいなね、とか、嫁に見られたら終わると焦ってる仕事中の既婚リーマンの動機が伝わってくるとかですね、はいね、あのゲーム開始前に最大の試練が訪れたようだ、この試練を乗り越えた勇者が真のテスターということかもしれんみたいなね、はいね、ね、あとまあこんな感じでですね、あの俺姉ちゃんの名前で当選して家族には姉ちゃん名義で荷物が届くけど懸賞で家族の名前使っただけだから俺に渡してって言ってるのに全部台無しじゃねえかよみたいなね、 ね、
うん、とかチョキメモか、
そうなんですよね、そう、まああのあれですよね、その何でしたっけ、家族会議になってるパターンとかもありましてね、
うん、
で一番強烈なんが、
うん、
家族がいるからわざわざ職場の住所にしたのに、なんだよこれ、なんだよこれ仙台の通販女性下着メーカーで俺含む3人の男性社員以外全員女の職場なのに、ああみたいな感じでですね、
つら
っ、はい、とかですね、その何でしたっけ、うん、電話してみた、嫁の声のトーンが明らかにおかしかったです、どうやら届いたようです、本当にありがとうございましたとかですね、ね、何でしたっけ、あとはそのね、あのこんな家族の話題とかでさ、妹がさ、お母さん郵便取ってきたよってね、で母がありがとう、そこ置いといてって、で妹がうん、あお兄ちゃんときメモが届いてるよ、ときメモオンラインだってってなった時にそのお兄ちゃんはブーってなって、それと同時に親父もブハーってなってなぜか盛大に茶を吹く父ってねでなぜ吹くのかと沈黙する母、なぜ吹くのかと沈黙する、妹、なぜ知ってるのかと沈黙する息子の状態で、父親はタバコ買ってくるって、吸わないのにこうタバコ買ってくるっていうで席を立っていくっていうただ今家族審議中みたいな、会議中みたいな、 まあまあ、そのあれなんですよ。
いいじゃん、ときメモぐらい。
いや、でもあれなんですよ、その、なんか、エロビデオとかだったらさ、まあ男だからこういうのは見るみたいなイメージがね、うん、あるけど、ね、ときメモオンラインは。
え、エロビデオよりときメモの方がやばいの？
いや、まあ、人によるんじゃないですか？人というか、ご家族というかですね。ああ、まあ、例えばそのあれですよ、そのまあエロビデオとかを奥さんに見られた場合には、まあ男だからこういうのは見るみたいなね、しゃあないって思われるかもしれませんが、ときめきメモリアルオンラインでボーイズ&ガールズの学園コミュニケーションみたいなのがテロ届いたの。
確かにボーイズ&ボーイズだったらちょっとドキンとするもんな。
まあでも実際のところはね、まあ当時のときメモオンラインもそうなん、まあ今のねバーチャル YouTuber の業界もそうかもしれませんけどね、
うん、
いわゆる バビ肉みたいなのはね昔からあったわけじゃないですか。
うん、
まあ昔はネカマって言われてたのかな。
え、ネカマ、
ネカマとかネナメとかね、うん、言われてた時期もありましたが、まあまあね、当然そのときメモオンラインもプレイするプレイヤーはですね、男性も女性も選べるわけでございまして、
うん
ね、女性が女性を口説いてるけどね、あれですね、バラで作ったユリの造花、
バラで作ったユリの造
花、バラで作ったユリの造花ってやつ。
僕ときめも一番初めは館林さんが来たんだよ。
割とわからん。
なんかね、
はい、
隠しキャラなんだけど、
はいはいはい、
しおりちゃん一歩手前だと館林さんが来るっぽい。
はははは。
なので結構なんかレアと言われて、
はい、
びっくりですよ。
例えばその私、
誰ってなったもん。
私ね、そのいわゆる何でしたっけ、うん、まあギャルゲとかエロゲとかも結構プレイしたことある古の人間なんですが、中の人はね、
うんうん、
ときめもねプレイしたことないんですよ。
そうなの？
ないんです。
あれはやるといいよ、きっと最初しおりちゃん殺したくなるから
ね。ときめも一度もプレイしたことないんです。でも話だけを聞くとね、
正直言うと、
はい、
主人公お前理想高すぎ無理ってなる。
なんか話だけ聞くと、メインヒロインが土下道下道っていうことだけは、聞いたことがあります。
下道
ね、
下道か。
まあね、ステータスが高くないと攻略できない的な。
うん、そうそう。
だから
そんな男いないよって。
パーフェクト超人にならないと攻略できないキャラですよね。
うん、そう。
いや、
もうちょっと理想下げてってなっちゃう。
でもそれってさ、なんだろうね、なんとなくほら、なんか嫌やん。
うん、
お前はステータスで俺を見てるのかみたいな感じにならない？ならない？
いや、なるよ、ね、なるよ。
わかるよ。それはね、セリフの選択肢間違えたとかさ、好みじゃないものを渡したとかさ、そういったんでそのね、好感度が上下するのはわかるけどさ、
うん、
まあ、ゲーム的には、まあ、確かにゲーム的には当然なん仕方ないのかもしれませんが。
うんうん、
ね、どんなに愛想よく振る舞おうが、お前は頭が悪いから私とは釣り合ってねえよみたいな感じのね、態度取られるわけじゃないですか。
もうね、どれだけ理想高いのって思ったの、本当に。
でしょでしょ。
なんでこの子を好きにならなきゃいけないんだろうっていう気持ちになりながらプレイするゲーム。
なるほどね。うん、したくねえわ。うん、はい、そうなんですよね。まあでもね、何でしたっけ、うん、ときメモならまあまだマシなのかもしれませんけどね。
ん？
なんか私が昔プレイしたギャルゲー ギャルゲーなのかな、ではね、
うん、
まあ、あの何でしたっけ、主人公が日本中をこう転々と転校して、うん、ね、まあ、その転校先々で仲良くなった女の子がいたらしくて、
うん、
でなんかあの何でしたっけ、お手紙かなんかが届くんですよね、差出人不明のね、
うん、
でその送り主が誰かがわからないからといって、主人公がそのバイトでお金を貯めて全国各地の女の子に会いに行って、あの好感度を上げつつみたいなことをや
っ、何その苦行、
はい、え、そう、そんな苦行みたいなゲームがあったんですよね、
おう、
はい、そんそれで、あれなんですよ、そのゲームもね、いわゆる嫉妬システムみたいなのもあったりしてさ、うん、
嫉妬システム、
嫉妬というか、あんまり構ってなかったら、
うん、
はい、
心が離れてっちゃうみたいな、
そうそういうのがあったりしてですね、
うん、
で、まあ、ちょっと今一瞬 YouTube がぐるぐるになったかな、つながってるかな、はい、まあ嫉妬システムみたいなのがあってですね、なんか結構、
うん、
そう、そのほんまにバイトして金を稼いで世界中を転々とするっていうのは、そんなね、宅配主人公みたいな感じのゲームがあったりはしましたけど
宅配主人公
なんだったかな、タイトル思い出せない、
もう一度内容を、
メモリーズオフだったかな、
メモリーズオフ
だったかな、はい、まあまあ、ちょっとこんな話が脱線してたらね、お題のコーナーが消化できないと思いますので、来ているお題を見ていきたいと思います、はい、
うん、
よいしょ、アリスさんはメモリーズオフについて調べてくれてるって感じですかね、イメージとしては。
え、いや、こっちに向き直らねばと思ったよ
はい、まずは、F マナさんからいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
デリバリーで思い出すのが、お世話になっている文字の吟遊詩人アムルさんの通っていた大学近くにある店のことを思い出します。私自身も注文したことがあるのですが、この大学周辺の店は非常に変わっており、デリバリーのメニューがパルポンテのようなものが多々あり、揚げていきますと、カオスなメニューなんですかね。天津飯ライス。あ、天津丼ライス。はい。
天津丼ライス
で合ってるのかな？
天津丼がライスの上に、ん？
天津丼と白飯と中華スープがついてくるセットだそうです。なんかご飯、
なるほど、
あのご飯ライスというか、あれですね、チャーハンライスみたいな感じですね、今。
うん。
で、ミックスポテトフライ、じゃがいも、さつまいも、とろろいものフライ。あー、これはでも、何でしたっけ、じゃがいもとさつまいもだけはいいですけど、とろろいものフライは俺あんまりいらんかな。
いや、あのね、
はい、
あ、そっか、HR さんはダメかもしれないけど、うん、あのね、長芋を天ぷらにしたやつがもうめちゃめちゃ美味しくて、はい、
そうなの、
あのね、
はい、
サクサクっていう感じの食感なの、
ほうほうほうほうほうほうほう、
シャクシャクっていう感じかな、梨っぽい感じ、
はあ、
これがね、美味しくて美味しくてね、うん、大好きです。
まあでもその何でしたっけ、ポテトフライ、じゃがいものポテトフライはまあ塩を振って食うんが美味しいですけど、
うん、
さつまいもを揚げてるやつはな、揚げてるやつはその、うん、砂糖とかを振って食べると美味しかったりしますね。
あ、なるほど、それでもいいね、
粒の大きい砂糖です、ね、
あ、ザラメ、
はい、ザラメの砂糖、
うーん、
はい、続いて塩結びセットですね。白飯に塩かける2で、白飯の中に塊の岩塩が具として入っている。うわー、これ血糖値じゃない、血圧高くなりそうだねはい、タルタルステーキサンド、鶏肉を焼いてタルタルソースをかけたもののサンドイッチ、これは美味しそうですね。 漬物定食、きゅうり、なす、白菜、キャベツ、ごぼう、わかめプラス白飯、精進料理みたいだ。
いやー、なんか食べたくなってくるよ。
はい、でカツ丼、カツ丼ではあるんですが、カツオの切り身を乗せた丼というものを思い出します。それはカツオ丼じゃねえのか。
カツオ丼、
カツ丼です、カツ丼ですが、とんかつの丼じゃなくてカツオの切り身を乗せた丼だそうです。
おお、美味しそうですね。
ね、カツオのたたき丼とかそんな感じかな、イメージとしては。
あ、なんかとにかくお刺身食べたい。
まあ、でもあれですよね、そのカツオの切り身とかになりますとデリバリーとかだとね、ちょっと怖いですよね。新鮮度的に、
なんで
鮮度的な問題、時期によるでしょうけどね。
うん、まあ時期にはよるけど、
まあ、
食べたいぞ、
ね、天津丼プラス白飯のね、天津丼ライスはまあなんかチャーハンライスみたいですね。チャーハンを、2つ頼むとね、うん、結構値段が高くなるから、チャーハンと一緒にライスを頼むっていうね、チャーハンライスっていうのは有名ですけど。
じゃあおかゆライスは、
おかゆライスはね、そのおかゆをさ、あの卵スープみたいな感じのさ、
うん、
本当におかずになるような感じに具沢山にすると
真っ白なおかゆライスは、
真っ白なおかゆライスはまあ俺はあんまり微妙かな、でもおかゆってさ、うん、長谷園のお茶漬けの素あるじゃないですか、
うん、
あれかけたりすると美味しいですよ、白がゆに。
あ
でしょ、
いいね、
いいでしょ、
うん、
はい、ハイホーさんから、ちょっと見ない間に画面がだいぶブラッシュアップされてる。いや、どうなんですかね、まあまあ
ブラッシュアップ、
ブラッシュアップ、ブラッシュアップ、アリスさんが可愛くなったってことですね。アリスさんが可愛くなったってことでございます。
キリッ、アリスはキリッとして、
はい、地点シェルミムさんが、ココイでニコニコココ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
アリスさんがスーパーサイヤ人してます
もうスーパーアリス人。
そういや、おかゆで炊飯器使ったことない、うまい 白飯が好きだそうです。が、あのおかゆはね、100均土鍋で作ってみてください。意外と美味しく炊けますよ。
僕は、
はい、
お米から七草がゆを作るのが好きだよ。
なるほどね。ちなみに100均土鍋のおかゆの使い、おかゆの作り方なんですが、
うん、
0.5 合を、土鍋に投入します、ご飯ね、
うんうん、
でそこに500cc の水をぶち込みます。
うん、
で、蓋を、縁の部分をこうちょろっと開けた状態で弱火で30分煮込めば完成です。以上。
ほう。
はい。まあ、あの煮込み切った後、
30分でも、
うん、
うん。
煮込み切った後、まあ、ちょっとね、そのねっとりしたのが欲しいんだったら。火を止めてちょっとだけお米にね、水を吸わせれば粘り気が出てくる。サラサラしたのが、食べたければ、まあ火を止めてちょっと、火を止めた直後ぐらいに食べるといいかなって感じですね。
お
ー、はい、はい、次の話いってみたいと思います。はい、ファンネルネハン寂聴さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こんばんしゃ、
デ
リバリーというと、最近流行のお店に電話して女性を用意してもらい、指定のホテルへ行くというものを思い出しますが、はい、
なんでそこ思い出すんだ。
で、昔ラジオのネタで能登さんがデイヘル嬢という言葉を口にしたことがあり、マミコにエッチなワードを入れんじゃねえよと突っ込んでしまったことがあります。ほうほうほうほう、
おお、
最近は野戸さんが野菜サラダを届ける女性というデリバリーヘルシー嬢というものだったと知り、今ならば、アリスキングなのかと言ってしまうと思います。デリバリーヘルシー、ヘルシーを届けですね。
ヘルシー届けて、栗いっぱい。
最近はネタでは済まないようなキャラ設定が増えてきたことから、マミコのデリヘル嬢というものを持ち出すと FGO のおっぱいタイツ師匠が、スーツの中丈スカートで指定の部屋にやってきてちょめちょめするね。なぜかその部屋の浴室には誤ってあり、師匠が誤ってローションプレイしてくれてるというものを想像してしまい、あんなことやこんなことをされたいという非常に歪んだ感情を持っていたりします。もうデリバリーからそっちの方面に行くのね。
なるほど。
まあ、予測してましたが、
デリバリーだもんな。
確かに予測してましたが、予測の通りでございました。
なるほど。
はい、チテンシェルムさんが、大量にポイントを投入いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、第3位にランクインしました。ありがとうございます。何が第3位か分かりませんが、第3位に、ランクインいたしました。ありがとうございます。
やったね。
はい、スカディのがいいです。スカディ何のことだ。私には分からん。多分 FGO の話かな。はい、では続きまして、元滋賀県刑務所囚人さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
デリバリーというとやはりデリバリーヘルスが一番の多い。
もう君たちはもう、
一人暮らしの頃、ポストに大量にチラシが郵便ポストにしつこく入っており、どうしても目につくので寂しい時などに利用していました。まあなるほどね。呼んだのはいいけど顔写真がないので一応好みの女性をリクエストするのですが、似ても似つかぬ女性が来ることが大半です。とんでもなくね、ブスで太っているおばさんを通り越しておばあさんが来ることも多いそうです。あとは、人妻店は人妻ということもあって一般店よりも料金が比較的良心的です。今は実家なので読めませんが、苦い思い出でした。なんかでもね、よう聞きますよね。その何でしたっけ、チェンジをいっぱいするとね、あの矢のつく人が来るみたいな感じの話を聞いたことがあるんですけど、
チェンジって何？
え、あのなんか読んだんはいいものの、その見た目とかそういったんが、
ああ、なるほどね。
で、
あ
の
ことってあるんだ。
何でしたっけ、そういう話題でさ、
うん、
あの昔なんかのネタであったんですけど、
うん、
あのそれをね、そのデリバリーのお嬢様を頼んだちょっと後にですね、
うん、
たまたまあの近所のご近所のおばちゃんが回覧板かなんかを持ってきてピンポーンってなって、で、うん、ガチャって開けたら目の前におばちゃんがおったからチェンジでバタンみたいな感じのことをやってしまったっていう。おばちゃんははぁみたいな、何のことみたいな感じで。
なんかかわいそうだ。
ですよね。そういうネタがね、昔あった話をね、聞いたことがあるんですよね、何かで。何だったかな。
お
ね。まあそう、あれですよね。でもあれですよね、その一人暮らしをしているマンションとかにも、これでもかというほどね、そういうチラシが入ってたりすることあるんですが。
うん、だんだ。
まあね。でもその、呼ばれてさ、
うん、
全力でさ、隣の部屋でさ、あのやられる、いろいろとやられるとさ、大変じゃ大変ですよね。うん、
まあそうかもしれないけど、
いや私もその一人暮らししてたことあったんですけど、私のね、一人暮らししてた時は結構ね、防音設備し、防音しっかりしててですね、
うん、
よっぽどの頃がない限り、こうやってラジオでお話ししてる距離がその玄関の外に漏れるようなことはなかったんですが、
うん、
まあ、寝るときはさ、さすがに音が何もなくなるわけじゃないですか。
うん、
そしたらね、まあ、よーくこう耳を澄ますとね、
うん、
その隣か上か下かどこか分かんないですけど、
うん、
そういう声がこう聞こえてくることもまあごく稀にありました。
おお、
はい、まあでもその引っ越す直前はね、どちらかというとそういう声よりもそのバカ騒ぎしてるようなね声がお隣とかから、うん、お隣かどっかから聞こえてくるっていうのはあったっすけど、
うんうん、
まあでも別にそれが聞こえてるからといってね寝つけないっていうことは私全然ないですから、
うん、
そう、その何でしたっけ、一時期その音楽を聴きながら寝るっていうこともやってましたんでね、
うん、
そうあれなんですよ、もう思い返せばもう何年前でしょうかね、その寝るときにさ音楽をかけながら寝るってことをすることあると思うんですよ、
うん、
であれですね、私その昔当時ですね、
うん、
リアルタイムではないんですけど、
うん、
X ジャパンに妙にハマってた時期があったんですよ。
お
ー、そうで X ジャパンの曲の再生リストをかけながら寝るっていうね、うん、とんでもないカオスなことをやっててですね、
うんうん、
まあ、当然どこみたいな感じになるわけじゃないですか、曲によっては。
うんうんうん、そうですね、
はい、でそのあれですね、何でしたっけ、こうループでかけてるわけなんですけど、朝パチッと目が覚めた時にですね、
うん、
アートオブライフって曲のそのねライブ版かなんかでね、
うん、
途中ピアノソロがあるんですけど、そこで結構その音むちゃくちゃ弾くようなところがあるんですよそのむちゃくちゃピアノを弾いてるところが目がパチッて開いた時に、その曲、そこのシーンが流れててですね、俺頭おかしいなりそうになりました、うん、
え、なんで？
いやいやいやいや、もうね、どこどこどこどこどこね、それは寝れるのかって、X ジャパンを聞きながら寝れるのか、寝れますよ、意外と寝れますよ。
寝れるよ、大丈夫大丈夫。
でも何でしたっけ、スローバラードね、
うん、
スローバラードが聞きながら、あ、うとうとうとってしてきたときに、うん、
どこ
くれないだーとかってやられたらヒーってなったりしますけどねね、
もうくれないに染まっちゃいなよ。
まあ、あれですね、 X ジャパンを聞きながら、布団に入るのは、皆様あまりよろしくないと思いますので真似しないでください。まあ、はい、かけるんでしたらなるべくそのスローバラード中心の曲を、聞きながら寝るっていうのがいいかもしれない。まあ、あれですね、あとはまあいろいろとヒーリング系のね曲を聴きながら寝てみたりとかとかですね、あれですね、くれない来たらしょうがない、かっこ笑い、かっこ閉じ、確かにそうですまあ、あとはですね、ナナシさんからいただきました、眠気が極限に達するとどんな爆音が響こうが、どんな辛いものを、飲食しようが感じなくなるそうです。へえ。まあでも眠気が極限まで来たらね、
うん、
何してても寝てしまいますよね。
まあそうだよね、それはそうだよね。
最近ね、私寝る前に小説ですかね、
うん、
小説読みながらじゃなくて小説を聞きながら寝てるんですよ。寝てるというか、
うんうん、
小説を消化しようとその読み上げソフトでね小説を聞きながら寝てたりするんですが、
うん、
ちゃんと聞いてるつもりがね、いつの間にか意識が飛んでて、翌朝起きたらどこまで聞いたっけみたいになって、結局ねだいぶ前から聞き直してしまうっていうね。
あんまり、
はい、
あんまり進まないんだよね、そういう時ね。
そうそう、あんまり進まないんですよね。
同じぐらいのところからまたみたいな。
そう、あれ、あー聞いた記憶あるけど曖昧だみたいなことがありますからね。
うんうんうんうん。
はい、だいたい眠い時は現場のユンボの音でさえこもりみたいになるから、まあ、生命維持のためのね、体の維持の防衛本能防衛機能ですね。はい、おはようございます、ありがとうございます。まあ、でもそういう意味であれですね、その私自身 大阪から香川県に移動するときにね、船の中で寝ることあったんですよね。
うん、
船って結構そのうるさいんですよ、エンジン音とか。
まあそうだろうな、
まあ、それでもね結構揺れとかもありますしね、平気で寝れました。爆睡 してました、
うん
うん、はい、では続いて行ってみたいと思います。サン・ミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。こんばんは。
こんばんはです。
外食はあまりしないサン・ミッシェルです。これまで
えらい
自分はお金を使わないように勤める方だと思っていたのですが、最近、
うん、
コロコロウイルスを言い訳にして無駄遣いしているなと感じることが増えています。
ドキ。
外出禁止だからとお店に買いに行かず注文で済ませたり、送料を考えないで注文したりすることが増えています。皆様にはお金遣いが荒くなったり、あるいは逆に使わなくなったなと思うことはありますでしょうか。それではっていうことなんですが、
うん、
そう最近ね、まあ私ずっと一人暮らしをしてたんですが、最近その実家暮らしになったせいで、
うん、
日用品とかをね、Amazon で買うことがなくなったんですよ。
うんうん。
ですんでね、結構ね、通販を利用する頻度が随分下がりました。
どうして？
いやだからその普段一人暮らしをしてた時は、そのいわゆるそのシャンプーとか洗剤とか、あと日用品、トイレットペーパーとかさ、そういったものをね、その買いに行く暇をも惜しんで、そういうのをね、その宅配で、Amazon の宅配でね、注文することがあったんですよ。
うん。
で、で、それがあったのでね、まあ、最近は、その日用品とかっていうのは、基本的に家族の場合はね、まあ、特に田舎だったら、そのでっかいスーパーとか行ったら結構安く売ってたりするんで、家族分をね、ご家族の方が買ってきてくれるんで、自分が買うことがなくなったので、結構、アマゾンを利用する頻度が減ってしまいまして、
うん。
ですんで、今は、あれの元が取れてるのかどうか微妙なところかな、まあ元は取れてるのかなとは思いますけどね。例えば、アマゾンの宅配といえばさ、
うん、
置き配システムってあるじゃないですか。
置き配？
そう、
ロッカーみたいなとこの
があるん、そうそうそう、扉の前に置いてたりとかっていう、
うん、
でその置き配システムの中で自転車のカゴに、うん、の中に入れといてもらうみたいなことができるんですよ。
へえ。
で私その自転車のねカゴの中に入れてもらうような感じに、まあ、安いものを買うときはそうしててですね、
うん、
で、まあ、一応分かるようにその自転車のカゴの中にも私の自転車ですよって分かるようにその名前を書いたシールを貼ってたりしてたんですよ。
うん。
で、まあ、置き配でやってたんですがまあいわゆるそのトイレットペーパー的なものを頼んだときに
うん、
バカでかい箱でまとめられて送られててですね、私の自転車ってその何でしたっけ、折りたたみ自転車なんで申し訳程度のちっちゃい前かごがついてるんですよ。
うん、
はい。で、置き配の指定のまんま忘れずにかさばる買い物をしてて、買い注文をしててですね、
うん、
家に帰ったらその申し訳程度の前かごの中にですね超巨大な段ボール箱が突き刺さってるんですよね。
おお。
ご近所様もびっくりです。はい、ハイホさんが宅配といえば今日 au でボーナスポイントをもらったので日本酒 720ml を3本購入しました。お、それはいいですね。まあボーナスポイントね、ついつい使わずに失効してしまうことはあるとは思いますんでね、まあね、クレジットカードのポイントとかね、そういったものはね気づいた時に使うようにしといた方がいいかもしれません。
なるほど。
はい、では続いて地天使チェルウィムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ちょくちょく行くネカフェがトルコライスフェアなるものをしていると聞き、トルコライスってなんぞや、 過去食べたことがないので注文してみたところロースカツが入っていて、うん、なんでトルコに関する料理に豚肉が入ってんねんって思ったチェルミムです。
いいのかない
いのかない
いのかな、なんか本当に疑問に思ってしまった
ね。はい、まあでもトルコライスは
うんうん、
一応ですね長崎県の長崎市を中心としたご当地グルメだそうです。
で
一皿に多種のおかずを盛り付けられた洋風料理でして、
うん、
はい、で トルコ料理っていう、まあ、トルコライスってトルコの名を冠してはいますがトルコには同じ料理はないそうです、うん、だからあれと一緒ですね、その何だっけ、ナポリタンと一緒ですね。
ナポリタン、うんうんうんうん、
でまあイスラム圏であるためその豚肉は食べないんですが、
うんうん、
だからまあ何でしたっけ、豚カツを使ったその料理にトルコの名前をつけてることが許せないみたいな感じの、
うん、
問題もまああったそうですね。
まあ確かに、まあ、そうか
ですね。
長崎の B 級、なんか難しいな。
B 級グルメ。では B 級グルメといえばですね、何でしたっけ？某ね、あのうどん県にはですね、
うん、
マンバのタイタンっていう、
何それ？
レシピが、レシピというか郷土料理があるんですよ。
マンバ？
マンバのタイタン。まあ他にはマンバ、同じ料理だとマンバのケンちゃんって言われたりするんですが。
マンバのケンちゃん。
そうそうそう。でそもそもマンバってなんぞやってなってですね。
うん。
いや確かに香川県にいた頃にはマンバのタイタンってよう出てたんですが。
うん、
大阪で住んでたりしてるとこそんな料理がなかったんで、
うん、
マンバ、まあ、緑の葉っぱなんですけど、マンバってなんぞやみたいなね。
緑の葉っぱ、
はい、葉っぱなんですが、マンバってなんやねんって。でして、なんだと思います、うん、これ香川県の方言なんですよ。
緑の葉っぱと書いてマンバ。
いや違います、1万の万に葉っぱと書いてマンバ。まあひらがなです、
ね、マンバね、
ひらがなです、ひらがな。
ちょっと待ってね、
はい、
方言なの？
方言です、マンバって。
マンバ、それはものですか？
葉っぱです、普通のお野菜です。
野菜
どこでも食べられてます、いろんなところで普通に食べられてるお野菜です。はい、
シソかな？
あ、違います。
キャベツ？
違います。キャベツは香川県でもキャベツです。
うん、でも葉っぱがいっぱいでしょ、
うん、
ほうれん草？
違います。
よく考えるんだ。マンの葉っぱだぞ。
マンバですね。
マンバ、
まあよくそのお漬物にされたり、まあ、場合によっちゃ、うん、チャーハンとかにすることもあるんかな。
チャーハン、うん、大根の葉っぱ？
違いますね。はい、わかった、ブラックマンバだ。違いますね。ブラックマンバ。
何それ。マンバか、マンバか。僕食べたことあるかな。
あると思いますよ、絶対あると思います。
あると思う。
あると思います。いや、俺もその、なんでしょう、マンバの正体を知ったときに、ああ、なるほどね、それかって思いましたね。はい、白菜、違います。白菜じゃないんですよね、マンバ。で、そのマンバのタイタンっていうのは、そのマンバのケンちゃんとかって言われてたりするんですけど、まあ、 そのマンバプラスその豆腐とか油揚げとか天ぷらとかいりこを入れて、肉浸しにしたものですね、まあ、卵とか入れたりとか。
うーん、
大葉違いますね。ニラ違います。
うーん、
ま
ん
まです。まあ、あの香川県の西の方では百花って呼ばれてたりもしますね。
百花、百花、
百花、
それはあれじゃないですか、よく蜂蜜とかにも使われるような感じですね。
どうなんですかね。
マンバ、
マンバ
ってことは、
あとはマンドレイクくらいしかない。百花違いますね。マンドレイクは存在するのか。
マンバでしょ。
マンバです。
葉っぱがたくさんでしょ、まあ、それとも違うな、実は植物ではないのでは。
植物です。普通に植物です。
あれ、
まあ、あの食べ方としては、まあ、あの塩漬けにしての漬物にしてあの食べたりとか、まあ、炒めたりとかチャーハンにしたりとか、まあ、地域によってはおにぎりにを包んだり、まあ、これは結構ね、
あ、
はい、
あ、違うか、今笹かなって思ったけど違った。
うーん、ね、あとはその豚骨ラーメン、福岡県や熊本県では豚骨ラーメンを提供するお店なんかではトッピングにできる唐辛子を効かせた油炒めのこの葉っぱの漬物を用意している店も多いそうですね。はい、レタス、あ、ヨモギ違いますね。
葉っぱだよね。
あ、正解出ました。正解出ました。ニコニコ動画の方で正解が出ました。はい、ネギ、白菜、草は違いますけどね。はい、YouTube vs ニコニコ動画ではニコニコ動画の勝利でございます。
何
はい、正解は高菜です。
高菜、うん、それがなぜに
香川県だとマンバです。いや、ただの方言ですよ。
ただの方言。いや、だってなんかそれを聞いて、あ、なるほどなって思ったっていうから、何がなるほどなのか今全然わかんないんだよ。
いや、だからその高菜っていうのは、私大阪に住んでた時もよく聞いてたんですよ、高菜の漬物とかっていうね。で、まあ、香川県でそのマンバのタイタンってあって、そのマンバって大阪とか県外には存在しなかったけど、マンバって
何？タイタンって何？
タイタンはあのマンバを炊いたものって意味です。
あ、なるほど。
はい、マンバを炊いたものって意味ですね。はい、カラコ高菜は定番らしいです。高菜、そうなんですよね。高菜ですね。
高菜か。うん、
マンバのタイタン。そう。で、それで、その、調べたときに、何でしたっけ、高菜のことを香川県ではマンバって表現するっていうんで、うん、あ、なるほど、香川以外の県外では、あの、聞かないんだな、うん、なるほどな、って思ったんですよ。
なるほど。
はい。では、続いて、タイタンって京都じゃなかった？いや、わかんないですけどね。
うん、もうなんかタイタンってだけでも頭の中ティーンタイタンズがずっとぐるぐる回っちゃって。
あ、ちなみにあの本当に何でしたっけ、マンバのタイタン食べるって感じです。
あ、なんかそう言うとタイタンわかるよ
ね。はい、じゃあ続いて、自転車チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、そうや、そうや、あれですね、トルコライスからめっちゃあの派生してしまいましたが、さてデリバリーといえば、自分は利用したことはないのですが、学生時代にサークルの先輩が麻雀をやろうとしたときにメンツが一人足りず、デリヘル呼んで人数確保し、さらについでに脱衣麻雀と洒落込もうとしたことがあるようです。自分は麻雀について遊び方を知らないため誘われませんでした。結果、男子3人漏れなくすっぱだかにされたそうです。先輩曰く、あんなところにジャンキーがいるとは思わなかったそうです。 ジャンキとは、麻雀が鬼のように強い人という意味です、
ね。ああ、なるほど。
まあ、冒頭のトルコライスですが、ちょっとググったところ、料理そのものにトルコは関係ないそうです。東洋と西洋の折衷、つまり真ん中にあるのが大体トルコという意味合いらしいので、まあ、チャーハンとかカツとか西洋のパスタ、まあ、その辺の愛の子の料理としてトルコライスらしいですね。はい、よいしょ。ただまあね、デリヘル読んで脱衣麻雀してもらおうと思ったら、ね、でですね、続きまして、マシュマロの方にも行ってみたいと思います。はい、ありがとうございます、はい。テーマデリバリーということで、小学校の頃お小遣いを貯めてピザの注文をしてました。母へのねぎらいも込めてのことでしたが、数ヶ月に一度の贅沢でもありました。その日はとても楽しみでした。でもあれですよね、その何でしたっけ、ピザの日が買ってくれるから楽しみっていうんではなくて、お母さんのために小遣いを貯めてね、注文してあげるっていうのは、これはね、すごい親孝行なのではないでしょうかね。
いい話だって思ってしまったんですよ。
まあ、ピザといえば私ね、何でしたっけ、ドミノピザかなんかでね、裏技的な半額機能を使ってですね、
うん、
L サイズを1100円ぐらいで宅配してもらうっていうようなことをやってたんですよ。
どういう裏技？
普通さ、ピザって 2,3000 かかるじゃないですか、うん、その宅配してもらおうと思ったら、うん、M サイズの普通のサイズでね、でもその L サイズ半額チケットみたいなのがあるんですけど、その L サイズ半額チケットを利用して、
うんうん、
なおかつそのオリジナルピザを作る機能があるんですよ。機能というかネット注文でですね、
トッピングをいろいろ変えるってこと。
そうそうそう。でそのオリジナルのピザをこういろいろと工夫すれば、うん、消費税込みで2200円ぐらいになるんですよね、
うんうんうんうん、
で1000円以上じゃないと配達してくれないんですが、
うん、
半額入れても1100円になるんで1100円で、うん、配達してもらうっていう金村技があったんですが
、うん、
いつの間にか対策されたのか、一番最低のトッピングにしても、もうちょい値段いくようになってしまいました
あ、なるほどね、
はい、
私気づいたんで
じゃないかもしれませんが、多分いろんな方がやってたのだと思います。
気づいちゃったんだね。
気づいちゃったのかもしれません。そう、何でしたっけ、いわゆるそのアメリカンピザのカマンベールチーズだけを外す感じですね、イメージとしては。
うんうんうんうん、
別にカマンベールチーズなくてもいいじゃないですか。ペパロニと普通のチーズ、普通のチーズは乗っかってるんですよ、ベースにね。
うんうん、
でカマンベールチーズとパラパラって振りかけられてるだけだけど、アメリカンは2000L サイズだと2800円、もっといくかな、3000円ぐらいしてたんですよね。でそれをね、カマンベールチーズだけを外すだけでめっちゃ安くなって、ね、まさに2000円ギリギリぐらいで買えるけど、うん、2000円で半額にして、1000円超えて1000円以下だったら、ね、宅配してくれないんで、
うん、
でそれを2食に分けて食べるみたいなことをやってたんですが、貧乏ピザやってたんですが、うんうん、今はもうできなくなってるのかな、
うん、
裏技ってことではないです。ドミノピザのね、オリジナルピザを作る、ね、機能ですね、うん、それを使えば今はできるのかな、今はできるんですかね、ちょっと、見てみましょうかね。ない、
うん、
オリジナルピザその他 L サイズが1700円、はい、1700円だと半額になるとダメなので、何かをトッピングして2000円を超えるぐらいにしないといけないです。
なるほど。
ですで、それでそのメールクーポンを登録してたら、たまにね、L サイズ半額チケットみたいなのが送られてくるんですよ。トッピング外す発想がなかった。まさにそうですね、はい、トッピング外すというか、まあね、オリジナルピザで最低限のトッピングだけで頼むって感じですね。ですです、はい、よいしょ、は はい、というわけでですね、地天使チェルビン、チェルビンさんありがとうございました。はい、トッピングは外す発想なかった。外す、うん、外すというか、ね、まあ、でも今はちょっと値段が上がったり、まあ、宅配ピザの業界ね、そのそう、ね、うちの実家の近くにはなかったりするんでね、結構頼むのは大変だったりするんですけどね。
おお、
はい、まあでもピザってね、意外と日本だとその贅沢なイメージありますけど、アメリカとかだとすごいお安いらしいですからね。
うんうん、
はい、というわけで、お題のコーナーでございました。はい、エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、まあね、ちょっと、3週間ぶりに、私とアリスさんの2人の、回ではございましたが、まあまあね、こうやってアリスさんと2人でダラダラと喋るっていうのも非常に楽しい回ですね。
リラックスします。
リラックスしますか。まあ、うん、しばらくはねこんな感じになるとは思いますんでね、まあまあ、次ゲストが来るようなことございましたら、またその時はその時でよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。はい、あ、違うわ、来週はあれですね、以前私が向こうの番組にお邪魔させていただいて、コラボさせていただいた、うん、まあライブ 2D とかのね、すごい技術力を持ったバースさんって方が、来てくれるって感じのお話でした。すいません、私ど忘れしました。はい、マジですごい人です。ですです。まあ、実家のような安心感ということなんですが、まあまあ、あれですね、技術的なお話ということをですね、まあ、前回というか、その、向こうの、ね、配信にお邪魔させていただいたときにですね、楽しませていただいたんですが、何しかね、そう。何しかというか、マジでね、なんか、いろいろと、なんて説明したらいいんだろう
、ね。いや、わからんよ、さっぱり。
はい、よいしょ。なんか、あれですね、ライブ 2D の、その、本家からその受賞したりとか、まあ、要するに何でもできる人です。はい。ですのでね、アリスさんもそのイラストのこととかね、むしろ聞きたいことがあったりするとね、盛り上がると思いますので、前、ね、どれだったっけな、なんか私もその、書いてもらったんですよ。イラストというか
、うん、
どれだったかな、ちょっと待ってくださいね、引っ張り出したいと思います。よっこいて、あれ、どこ行ったっけ、よっ、よいしょ、あれ、いなくなった、うん、パッと出てこないですね、ごめんなさい、パッと出てこないです。はい、というわけで、まあまあそんなことがありました。またね、追って告知はしたいと思いますんで、ナンシー、バイクの排気量を聞いてくる人を、別称でナンシーと言います。
ナンシーシーってやつですね。
あ、なるほどね。なるほどね。
ナンシー。ナンシーシー。
はい、というわけで、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。今日はこの辺で、See you next time。
おやすみなさい。
あ、ちなみにライダーは排気量を聞いただけでこのマシンの何が分かると内心思ってます。なるほど。まあ CC 数だけじゃないっすからね。
何しん
CC 数マウントを取ったりするのかな、バイクの業界のや
つ。僕のところにはあれですよ、隣駅には、はい、あの今何時ってなんか聞いてくるおばさんが、今何時おばさんっていう人がいる。
何時さんですか、その人は。
何時です。何時です。
何時さん。
うん。
はい、というわけで、また来週も聞いてくださいね。See you next time。おやすみなさーい。
おやすみなさい。